ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様のさまざまな悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナチと一緒にお届けしていきます。ナチよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では今日も質問が届いているそうなんですけど、どんな質問が届いてますか？
はい。優子さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
前回の放送を聞かせていただき、魅力的な女性とそうでない女性の違いについて本当にそうだなと思いました。まあ、今この瞬間を楽しんでいる女性って、優子さんがおっしゃっていた通り、キラキラしていてモテていますよね。私もちょっと欲に素直になろうと思う、なると、実は本当はモテたいんですよね。かっこ笑い。で前回の放送を聞いて、私も今この瞬間を楽しむように意識するようにしているんですが、悩みがあるときってなかなかそうできません。でどうすれば 100% 楽しめるようになりますか？という質問が届いてます。
はい、ありがとうございます。まず欲に素直になって、モテたいっていうね、ことを素直に書いてくださって、もうそれだけですごい可愛いなと思ったんですけれども、もうそれだけですごい魅力的だなって思うんですけども、そうですね、今この瞬間を 100% 楽しみたいけれども、まあ、悩みがあるときに楽しめないと。で、どうしたら楽しめるかっていうことなんですけれども、そうですね、そもそも、その悩みっていうのが、まあ、いろんな悩みが あると思うんですね。なので、まあ、一概には、それしか書いてないようなので、こう、ちょっと難しいんですけれども、まあ、一般的に悩みっていうのはですね、その感情とか思考と自分が一緒になっているから、実はすごい苦しかったりするんですよね。こう一体化してるというか、それがとても苦しみの原因になるので、よくおすすめしているのが、自分を客観視する、俯瞰して自分のことを見るっていうのが、とても大事なんですね。よくそうですね、客観視してこうどれだけ自分のことを俯瞰して見れるかっていうのは、やっぱり楽しい人生を送るためには非常に大切な、視点になります。じゃあね、なぜ、そもそも、客観視とか俯瞰することを、自分のことをね、俯瞰するのが大事なのかっていうところになると思うんですけど、まあ、それもいっぱいあるんですけど、まあ、私はですね、常に、自分が、何かしらの思い込みを持っているっていう前提のもと、常に客観視をしています。なぜかというと、もう無意識のうちに、思い込んでたりとか、そのもう自分が気づかないレベル、もう本当に無意識のレベルで、やっぱり何かにとらわれている時っていうのは、 どうしても悩みとか苦しみを生むんですね。なので、客観視することによってとらわれを外すということをしていくことがとても大事なんですよね。その私たちってその知らないうちに本当にこう居座っちゃってるというか、無意識の中にこう、これが正しいとか間違いだとか、なんだろうな、世間の基準だったりとか、もうそういう刷り込みとかもいっぱい入っているので、そういうとらわれから解放してあげると、もう本当にね、こう前に進む力になりますし、なんか何ですかね、こうもっとね、その例えば自分の欲にも楽しめるようになるんですよね。そうすることによって、こういろんな可能性も出てきますし、もうとにかく常に客観視するっていうのも、また前回もね、習慣にするといいという話をしたと思うんですけども、本当にね、習慣にするといいと思うんですよね。ナッチは客観視してますか？
そうですね、なかなか客観視ってこう難しい、てかやっぱりこう自分の感情が先に入っちゃって、なかなかこう自分を冷静に見れない時とか、多分やっぱりこう例えばなんだろう、悩みがあったりハプニングがあったりする時とか、なかなかそうですね、見れない時があるのかなと思うんですよね。でなんか実際こう客観視ってこうどういう方法でなんかやればいいとかあったりするんですか？
あ、そうですね、なんかね、よくねやっぱり言われるのが、客観視するのがどうしても難しいっていうね、あの声がクライアントさんとかからもよくあるんですけども、まあ、客観視する方法って多分すごくいっぱいあるんですけど、じゃ今日はそうですね、まあ、3つ、お伝えしたいなと思ってるんですね。それはですね、まあ、じゃあまあ1つ目っていうのは、なんだろうな、客観視してるこう場面を、自分という場面をイメージするんじゃなくて、あのもう客観視している自分に役割を与える、擬人化しちゃうっていう、あのでイメージするっていうのは結構効果的なんですね。例えばそうですね、カメラマンとか、ディレクターさんとか何かにして、1日ね、密着取材をしてるんですよ。
ああ、自分が自分の密着取材。
そう、はい、なんか今楽しそうですねみたいな、なんか今イライラしてるんですかみたいなそんな感じで、自分で自分を実況中継してあげる。
あ、
それで、まあ、その今自分はどう映っているのかっていうのも意識できますし、なんかそうですね、まあ、カメラマンに今のように話してもらうと、
はい、
まあ、今怒ってますね、どうしたんですかみたいな、なんかそういうふうに話してもらうと、こう結構客観視しやすくなるんですね。そうするとね、あとね、まあ、おすすめなのが、こう未来の、例えばまあこうありたい自分とか、なりたい自分になりたいよねっていう、まあ、前回も欲の話をしたんですけど、
はい、
そういうね、なりたい自分になりきって、こうアドバイスをしてあげるとか。
あ、未来の自分が今の自分に、
そう
コメント、アドバイスをしてくれる。
うん、もうね、それになりきっちゃってるんですよ、しかも。
あ、なるほど。もう、未来の自分に、あ、未来の自分を、なりたい自分が未来から
来てる。
来てるってことですね。
そう。で、なんかこう、ありたい自分だから、ちょっとしたことでイライラしてたりとかしたら、ありたい自分としてはなんかそうではないよねっていう、まあ、なんかこう、そういうアドバイスをしてあげたいとかっていうのも、なんかね、そのなりたい自分っていうのも、例えば、
はい、
ぶっ飛んだことでもいいんですよね。もう自分の中の世界だけだから、結構ね、なりきって楽しんじゃった方が、
なるほど、
あの楽しめるし、
うん、
これまた面白いんだけど、あのね、そうやってるうちに気づいたらそうなっちゃってたりするんですよ。
あ、なりたい理想の自分にいつの間にかなっちゃってる。
そう、もうなりきっちゃって、なんだろう、なんかそういう、その立場から、なりきっちゃってると、気づいたらもうその人になっちゃってたみたいなことも結構あるんですよね。
なるほど。
なので、まあ、擬人化して、まあ、そこに何かしらカメラマンとか、ディレクターさんでもいいですし、なりたい自分でもいいですし、インタビューしてあげたりとか、アドバイスをするっていうのは、非常に客観視しやすくなりますね。
なるほど。感情の中に、こう、自分が、その中に今、どっぷり使ってる状態から、ちょっと、外側から、
そう。
見てもらう。
そうなんですよ。
コメントもらう。
あのね、悩んでる時っていうのはもう悩みにどっぷり使っちゃってる。 なんか一緒にもう悩みの海に浸かっちゃってて、なんかよくわかんないみたいな、そうそう、そういう状態だから、そこから一歩離れたところから見てあげるっていうのが本当に、まあね、客観視する具体的な方法としては今のはとても効果的ですね。
確かにそうですよね、うん、なんか未来の、まあ、自分理想的な理想の自分が降りてきて言ってくれるっていうのは、
うん、
まあ、結構冷静になれるというか、違う立場からそのものをコメントもらうっていうのは、
そう
新しい発見がありそうですね、
うんうん、一つね、ちょっとね、面白いのを今思い出したんですけど、
はい、
私よりも全然若い子なんですけど、結構前に、相談を受けたんですね、うん、すごい可愛い子で、素直でやっぱり欲にも素直に従うような子だったんですけど、あのね、もう忘れもしない、表参道のカフェでね、すごい2人で盛り上がったんですけど、人から見たら絶対アホだよねっていう会話でね、盛り上がったの。それはね、どういう会話だったかっていうと、まあ、彼女はなんだろうな、まあ、もっと輝きたいっていうのもあったんですけど、なんかね、こう変な話、海外とかに行って、海外の、なんていうのかな、例えばね、王様とかね、石油王とかとね、なんか付き合いたいみたいなことを言ってたんですよ。でもそんなことなかなか人に言えないじゃないですか。
はい、
私めちゃくちゃ乗っちゃって、絶対なれるからって言って話をしてたんですね。そしたらですね、本当にね、一時期ちょっとある国の石油王とね、付き合ってたんですよ。
本当ですか、
うん、
すごい。
それもね、どうやって付き合ったかっていうとね、新幹線の中で、グリーン車でナンパをされたんですよ。そのお付きの人から。で、まあ、私たち盛り上がって調べたら、まあ、本当に大物で。で、結局、まあ、ちょっと、なんだろうな。宗教とかいろんな関係で、まあ、その後うまくいかなかったんで、ちょっと付き合ってたんですけど、その後ね、まあ、彼女結婚したんですけど、なんとね、まあ、ある、も
う、
家境のちょっとすごい人と結婚して、で、その時に、まあ、二人で盛り上がってたんですけど、もうなんかね、なるの当たり前の感じで、なんか言った、やった方がいいよって言ってたら、なんか、本当に現実引き寄せちゃったっていうね。結構ね、まあ、私の、まあ、そういう人が多くて、ただ、まあ、周りから聞くとバカだよねっていう話で、まあ、なんかね、途中からね、もう個室で話そうよとか言って、なんかね、結構盛り上がってたんですけど、なんかね、人から聞くとバカじゃないのっていう話でも、結構本当に現実に起きちゃうんですよね。本当ね、何が起きるか分かんないのが人生面白いなって思うんですよね。なんかどれだけ欲深く生きるかっていうのは、本当に私は大切だなと。
うん。
でも本当に今も輝いてますし、その子はね、
はい、
本当に素敵だなと思うんですね。ちょっとまあ話が逸れちゃったんですけど、まあ二つ目。
はい。
ね、これまたね、これはすごいシンプルなんですけど、じゃあなんかこう、思い込みとか無意識なとらわれでこう感情が乱れた時ってありますよね。なんか私今もうイライラしてるとか、なんかもう不安だとかっていうのをちょっと言葉に出すんですよ。例えばじゃあ、なんかすごい不安でイライラしてるっていう時に、その後最後に、で、私は思い込んでるんだなっていう風に言うんです。
ああ、
ちょっと言葉、
プラスしてあげるっていう。
そう。なんかね、言葉遊びみたいになっちゃうんですけど、なんかね、例えば、イライラしてる時に、イライラしてる感情にどっぷり使っちゃうと苦しい、まあ、イライラがずっと続くじゃないですか。その時に、今私はイライラしてるって思い込んでるんだなってつけるんです。
なるほど。
そうするとね、意外と、あ、これはなんか、あくまでも私の思い込みで起きてるんだわっていうことに気づくんですよ。そうするとね、こう結構冷静になることがで、そのイライラにどっぷりつからない。
なるほど。
とか、まあ、くよくよでも何でもいいんですけど、その悩みにどっぷりつからないっていうふ
う
に、これ結構シンプルで、もう、こう言葉を付け加えるっていうのは、個人的にはおすすめですね。
なんかこう、魔法の言葉みたいな感じ
ですね。そう。なんかね、で、私は思い込んでるんだね、みたいなことを最初言ってたら、なんかね、本当に冷静になれてきて、あ、これ結構いいなっていう。
そうなんですね、うんうん、
それから結構ね、いろんな人におすすめしてるんですね。
あ、今度やってみます、
これ。うんうんうん、本当にいいですよ。
すごい。
でね、3つ目、これはね、そうですね、まあ、スクリーン、まあ、映画館でも何でもいいんですけども、これで私ずっとね、昔ヨガをね、習ってた時に、
はい、
学んで、あ、これもいいなと思ったんですけど、例えば、まあ、私たちってその、まあ、映画館のこうスクリーンをイメージしてもらいたいんですけども、まあ、その映画館にはこう光が当たって、なんていうの、映写機からこう光が当たって、まあ、いろんなドラマストーリーがこう展開されてますよね、
はい、
で、まあ、そこにまあ主人公とかいろんな登場人物がいて、でその主人公って本当の自分じゃないんですよね。でも私たちは本当の自分だと思って悩んじゃってるわけですよ。
あ、感情移入 してるみたいな。
そうそうそう、その舞台の主役が自分だと思っちゃってる。
あ、
で、下手すると、まあ、例えば、まあ、映画とかさ、見てるとさ、感情移入して泣いちゃったりするじゃないですか。
そうですね。
でもなんか、それは映画の話だけど、現実問題、それが事実と思って、例えば自殺したりする人とかいるんですよね。それもなぜそうなるかっていうと、
う
ん、さっき言った一体化というか同一化してるから、一緒になっちゃってるから、その全く俯瞰して見れてないっていうのも問題なんですけど、じゃあ私たちの本当のって何なのかっていうと、本当の自分ってその映写機から出てる光、そのライトを当たってますよね、うん、
はい、
そのライトの光が投影されて、そのステージ上のいろんな役者さんが、
うん
うん、こう出てきてるわけですね、いろんなストーリーを描いて、
はい、
でだから それがこう主役イコール自分になっちゃってるから、
うん、
またその同一化しちゃってるんですよね、
はい、
だけど本当は私たちこの光なんだから、
うん、
この光を変えればいい、
うん、光を変える、
うん、例えばそのなんていうのかな、まあ、全部投影ですよね、この暗い光っていうかな、まあ、そのを当ててるから、
うん、
そこになんかこう苦しみ、例えばじゃあそこにいろんな濁りとかゴミとかが入ってるからそういうふうに映っちゃう、だからそこをだから純粋にするとか、まあ私の中ではそれこそ自分の魂の欲求に素直に従ってると、そのライトはすごいこう透明感があるというか純度も高いものになるっていうふ
う
に私は思ってるんですね。なので、その自分は結局その光だっていう、観察者っていう風にシフトしていく、その主役イコール自分ではなくて、うん、その光が自分なんだっていう風にシフトすると、それも完全にこう離れちゃいますよね、こう悩みの中にどっぷり浸かるっていうのではなくなるので、う
ん、私はね、最近はよく3つ目を使っているんですけれども、何でもいいんですけど、ピンときたものからね、試してみてください。ナッチはどれが良かったですか？
そうですね、私は2番
が
良かったなと思いますね。
うん、
なんかその、あ、私ってこう思い込んでるんだなっていうのを語尾につけることによって、
うん、
なんかそこで自分が客観的に見れるスイッチになるような気がしたので、ちょっとそれをやってみようかなと思っています。
ぜひやってみてください。これ本当にね、簡単ですし、
うん、
一番最初私もこれを使ってたので、
はい、
本当におすすめですね。
うん、
あ、そうだ。あとね、ちょっと一つ追加です。悩みってでもそもそも悪いものではなくて、
うん、
なんだろうな、ちょっと余談になっちゃうんですけど、とことん悩み尽くすっていうのもありなんですよね。
うん、
まあ私の実体験なんですけど、こう頭ではこう悩んだって仕方ないとか、こう悩んだところで何にも変わんないのも分かってるし。なんだろう、そんなこう悩む時間があったら行動した方が早いって、
うん、
頭で分かっちゃいるけど悩んじゃうみたいなのってあるじゃないですか、うん、
はい、
でそういう時ってもうなんかこう、もう私の場合はもう悩み尽くしたことがあって、
うん、はい、
もうなんかね、飽き飽きしたんですよ。
あ、疲れちゃったみたいな。
そうそうそう、なんかね、もうね、なんかもう飽きたんですね。なんか悩み尽くしたところで飽きたら、
うん、
そうするとね、すごい気づきがあって、全部ね、自分が作り出してたことに気づいたんですよね。結局、悩みって全部自分が意味付けをしていたっていうことに気づいて、で結局なんかこう悩みってこういろんなことを教えてくれるんですよね。 だから悪いものではないと思ってて、もうねそういう時ってもうもう本当嫌みたいになっちゃう時って、うん、チャンスなんですよ。めちゃくちゃチャンスなんですよね、うん、なんかもう放り投げたくなるような、うん、なんかもう死んでもいいぐらいになっちゃった時って、うん、本当に自分を捨てられるんですよね、
うん、
こうそういう時ってこう丸裸になれるというか、
はい、
その時にこうもう丸裸になっちゃう、頭のおかしい人と思われても、うん、変な人だと思われても、うん、もういいんですよ、変な人だからその丸裸になっちゃって、うん、丸裸の自分を表現するんですよね、
うん、
そうするともうね、なんかね、そこまでいっちゃうともうなんか自分を捨てれるので、意外となんかこう別に進んで悩みましょうってわけじゃないけど、
うん、
結構なんか中途半端に悩んでる時ってずっと中途半端に悩んでるんですけど、なんかでも飽きるほど悩み尽くしたら結構気づきが大きいかなというふうに思いますね。その時のポイントがやっぱり楽しみまくるんですよ。幸せとかそういうなんかフワフワしたいのじゃなくて、もう楽しみまくる。で、そうなった時ってもうなんかこうもうあなたはあなたになっていいっていう時なんですよね。
うん、
こうそういうふうにこう考えられるというか、すごい気づきが起きてくるので、
うん、
悩みっていうのはすごいチャンスだし、いろんなことを教えてくれるものっていうふうに思いますね。もうだから周りは関係なくて、もう自分を捨てて楽しみまくる、
うん、
というのをおすすめしますね。ちょっと一つ追加になっちゃいましたけど。
うん、
それでまあちょっとまとめますね。じゃあ、3つあったと思うんですけど、1つ目は、擬人化する、
うん、
将来のありたい自分がアドバイスをするとかっていうものですね。で、2つ目は、ナッチもね、いいと言っていた、何々だと思い込んでるんだねっていうふうに言う。これいいですね。で、3つ目、そうですね、さっきの映画の話ですね、観察者にシフトをするという視点で、こう、悩みの中にどっぷり浸かることはなくなるので、すごくこう楽しくなっていくと思います。そしてまあ最後にちょっと付け加えたのが、悩みっていうのは悪いものじゃないよっていうお話ですね。まず結局最初の質問なんですっけ、
モテる女性のしていること
ですね。あ、そうですよね、うん、で結局はまあその前回にもつながるんですけど、うん、やっぱりもう楽しんでいる女性ですよね、うん、だからもう結局なんか全部自分が作り出していることに気づくと笑えちゃうので、とことん楽しみましょう。ということでした。はい。
はい、この番組ではご質問やご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ、yuko-honda.com まで皆さんどしどしお寄せください。
お待ちしてます。はい。それでは本日も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://yuko-honda.com/です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。